難民ナウのお時間です。皆さんお元気ですか？難民ナウのお時間がやってまいりました。本日のお相手は私、相田克也です。難民問題を天気予報のようにをコンセプトにお届けしている難民ナウ、本日は先週に引き続きまして、私たちは夢を見続けられることを夢見ている難民の子どもたちの絵展を開催されている創価学会関西国際文化センターにお伺いし、ご担当の高森直子さんにお話をお伺いします。高森さん、どうぞよろしくお願いします。
お願いします。
高森さん、先週はですね、その絵画展の開催されている、背景や目的、そして展示内容ということをお聞きしたんですけれども、今回はですね、そのご覧になった方からこうどういう、声が寄せられているのかということを、初めにお聞きしたいと思います。
はい、そうしましたら、ご覧いただいた皆様からは本当にいつも多くのアンケートの声を頂戴していますので、今回その一部をご紹介をさせていただきます。
お願いします。
テレビ、新聞などで難民問題のことを少しは理解していましたが、現状がこんなにひどいとは思いませんでした。まずは知っていくことが大切だと思いました。70代の男性の声です。また、私たちが当たり前のように過ごしている今の生活が決して当たり前でないことを改めて気づかされました。平和な社会を築いていけるように努力していきたいと思います。40代女性の方です。また同じく40代女性の方、私と一緒に展示を見た子どもが、難民の子どもたちが笑顔で暮らせるようになってほしいと話していました。何かを感じ取ってくれてとても良かったと思います、という親御さんの声も頂戴しております。
本当にこういろんな声が寄せられていると思うんですけれども、高森さんご自身がですね、その準備される中でこう多くの絵に触れて、そうした中でこうどういうことを感じになったのかということをちょっとお聞きしたいと思うんですが。
はい、今回たくさんの絵をお借りする中で、一点一点 の, 絵に添えられた絵を描いた子どもたちの言葉もすべて読まさせていただいたんですけども、その中で一番最初に感じたことは、絵はみんなパン屋さんになりたいとか、洋服屋さんになりたいっていうことが書いてあるんですけども、私もケーキ屋をやっているいとこと一緒に来たんですけども、そのまさにケーキ屋になりたいっていうケーキ屋さんになりたいっていう絵を描いた少女が、その描いた背景で、ケーキ屋さんになるために学校に行きたいっていう風に、ケーキをこの作るために学ぶ学校に行きたいっていう風に書いてある、その言葉を見た時に、私たちは何か夢を叶えたいって思った時に、すぐ学校に行ける、希望する学校に、それがたとえ学校ケーキ屋さんでなくても、どんな学校であれ、学びたいと思う学校が近くにあって、それを選ぶことができる。でも本当に難民になってしまった子どもたちは、まず学校を選ぶことができない。夢はあったとしても、その夢を叶えるために、どれだけ私たちが想像もしないような、困難な状況を抱えているのかっていう現実を、子どもたちの絵を通して直面をした時に、本当に自分が思ってた以上の状況が、世界で起こっているんだなっていうことを、本当に子どもたちの絵を通して痛感をしました。また本当に他にも祖国の思い出を描いた絵があるんですけども、不思議と自分が傷つけられたりですとか、家族を傷つけた人たちの顔が本当に黒く塗られているのが、すごく印象的で、それとともにこの横倒れになった人たちの前で、周りにこの涙を流している人たち、弔う人たちの絵を見た時に、本当に小さいながらにこんな過酷な経験をしている子どもたちが、本当にこれから将来本当に大きく成長していってほしいなっていう思いも展示を作る中で感じました。
はい、よくわかりました。ありがとうございます。スタディエドキャンペーンという取り組みについて教えていただけますか？
はい、創価学会の平和委員会の主催でスタディエイドキャンペーンを今実施しているんですが、難民の子どもたちの多くは同世代の一般の子どもたちに比べて教育の機会がチャンスが奪われています。たとえ学校に行けたとしても文房具が不足していたりですとか十分に学習ができない現状があります。そこで私たちの家に眠ってしまっている使っていない未使用の文房具や楽器なんかを回収させていただいて現地の難民支援を行っている団体を通してお届けをしてまいります。集めている文房具は限られてはいるんですが、ボールペン、サインペン、鉛筆、これらは色付きでも構いません。また手動の鉛筆削り、ノート、消しゴム、シャーペンと、そのまたシャーペンの回信になっています。で、楽器ではタンバリン、カスタネット、リコーダー、ピアニカ、ハーモニカを回収させていただいております。楽器については新品でなくても中古で小学校で使っていたけどもう使っていませんっていうようなリコーダーやピアニカなんかも持っていただいても大丈夫です。
なるほど、
はい。
じゃあいろいろお伺いしてきたんですけれども、最後にその参加した方にですね、どういうことを感じてもらいたいと思われるかお聞きしたいと思います。
はい、紛争地域から遠く離れた日本で暮らす私たちは難民と聞くとどうしても距離を感じてしまいがちです。しかし難民の多くの方は紛争や迫害によってある日突然住む場所を追われるまでは私たちと同じように生活していた人たちです。私たちと同じように叶えたい夢もあったと思います。しかし難民の子どもたちは自らには何の罪もないにもかかわらず長期間にわたって教育を受けるチャンスを奪われ、将来を思い描くことすら困難な状態に追い込まれております。この展示を通して、同じ人間として苦しんでいる人々に思いを馳せながら、もし自分が同じ状況ならと考えることで難民問題をより身近に感じていただくきっかけになればなと思っております。
わかりました。この絵画展は4月21日の、日曜日まで土曜日日曜日祝日のみ開催されています。開館時間は朝10時から夕方5時、ただし入場は4時30分までということです。全体は高森さんの方からもご案内いただきましたけれども、その3部から構成されていて、第1部では難民の子どもたちの描いた絵、第2部で実際に難民の方々が使用した靴や歯ブラシといった生活用品、そして第3部で前向きに生きる難民の青年や留学生の声というように、本当にその難民一人一人のですね、ストーリーに光を当てることで、これまでに難民問題に接点がなかった方にも分かりやすい、内容になっていると感じます。春休み期間とも重なりますので、ぜひ多くの方に足を運んでいただきたいと思います。この絵画展に関するお問い合わせ先は創価学会関西国際文化センター 078-265-0860、 078-265-0860 までとなっています。ここまで創価学会関西国際文化センターの高森直子さんにお話を伺いしました。高森さんの2週にわたりましてどうもありがとうございました。
ありがとうございました。
それでは今日はこの辺で失礼いたします。お相手は相田克也でした。